第7回細身のシャイボーイのアコースティックレイディオ。シャイ、皆様ご無沙汰しております。細身のシャイボーイ佐藤孝義です。今週も神奈川県横浜市戸塚区の佐藤家からお送りしていきたいと思っております。そしてこの番組の構成はこの人、
ジャーギジョージです。よろしくお願いします。
ジャーギジョージ大先生、今週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
いやー、参ったね。
参りましたね。
あー、参った。多分俺が参ってんのはお前が思ってることとは違うぞ。
え、本当ですか？
行ってみても、はい、シャイボーイさん今週1週間声のお仕事たくさんしてきまして。
あ、
プロレスのリングアナウンサーしたりとか、ナレーションのお仕事したりとか、あと、まあ、ライブも2本あってですね、昨日もライブだったんですよ、
はい、
で行ってみてもアコロスティックラジオは今週で7回目になりますけども、はい、毎週金曜日に録音してるのよね。で日曜日に配信ですけども、
はい、
でただ、今週の金曜5月23日が、私ユニットの方のライブだったので、ちょっとじゃあ、翌日に土曜日にしましょうということで、今日5月24日土曜に今録音しておりますね。
はい。
で、まあ、だから昨日もライブだったし、もうちょっと声枯れ気味ですよ。私も今週1週間酷使してきましたので、でもね、今日今週も頑張っていこうと。で、じゃあお昼に撮りましょうってことになってさ、
はい、
で私今日は朝早起きして、でメールねたくさん選んでさ、でも本当たくさんのメールいただいて、今週300通ぐらいいただいてるの。
すごかったです。
うん、で初めての方も送ってくれて嬉しいじゃん。でせっかくその、まあ、普通歌ももちろんだけど、ネタメールがとても増えていて、そのネタメールはさ、やっぱりちゃんと選ぼうと思って、面白いものをね選んで、みんなでこう切磋琢磨してもらおうと思うからさ、頑張って選んで、で結構時間いっぱいになっちゃってさ、ジャギジョージが今日来たのが13時に待ち合わせだったかな。で駅に、
はい、
13時ぐらい来てもらうってことになってさ、はい、私はで、まあ、朝からもうお茶だけ飲んで、朝7時に起きてファッててすぐもうネタメールずっと選んで、
はい、
だからもう、そこから6時間ひたすらメールばっか選んでさ、もうフラフラよ、昨日からもう疲れが溜まってて。で車で迎えに行ってさ、で俺、まあ、飯も何も食ってなかったから、じゃあ車で迎えに行って、じゃあ最近ジャギジョージいろいろね頑張ってくれてるから、じゃあ飯でもおごってやろうかなと思って、
はい、
ね、で行ったらさ、駅のいつものロータリー着いたらさ、お前が、はい、お疲れですみたいな感じで入ってきたらさ、もう手にコンビニの袋にお弁当だの飲み物だのたくさん入れてさ入ってきてさ、で挙句の果てにこの後お前仕事あんだろ。
はい、あります。
ね、夜から仕事あるから、はい、今日ちょっと早めに終わらなきゃダメなんで、ちょっと頑張りましょうみたいな、もう有無も言わせないやつあったじゃないですか。で結局今は私これ喋ってるの4時何分ですか。今
3時51分です、
ね、3時51分、
はい、
午後の3時51分ですから、はい、朝から何も食べず、お前はさっきな俺がメール選んでる間に美味しそうな、はい、なんだサラダパスタか
食べてましたね。
食べてなんかニンニクの香りさせてさ、
いやおかしいと思ったんですよね。
食べ終わったらゲップしてですよ、えプスみたいな。お気楽なもんだな、お前は。
いや、待ってください。メールちゃんと僕選んでますからね。
いや、選んでるけど、結局その元の仕上げじゃないか、はい、一番大切な。なんでパーソナリティの、メインパーソナリティの俺が、ちょっと腹鳴ってんの聞こえたろ、さっき俺が。
いや、お腹減ってるのかなとか。
俺、お腹鳴らない人なんだぞ、めったに。
あ、そうなんですね。
それが鳴るんだから、よっぽど。
いや、僕おかしいと思ったんですよね。朝から、ちょっと何も食べてないんですよねって言って、サラダパスタ食べた時に、殺気を感じた。
抜かしてやがると思う。だって言ったら私だから昨晩もライブでさ、
はい、
だって昨日の夜ご飯コンビニの唐揚げ串とエクレアですからね、
はい、
ライブ前にちょっと時間がその時しかなかったから、
はい、
で何も食べずに夜過ごして、朝もうお腹減ってるけどさ、やっぱいい放送にしたいと思って、
はい、
僕はね。それは君はもうすぐサラダパスタ食べ
て待ってください。
参っちゃいません。で挙句の果てに早く終わらせろでしょ。もう分かりましたよ。もう終わりますか。今週もう終わりますか。
待ってください、待ってください。
まあね、今週も頑張っていきましょう。
はい、
で何が一番参ったって、はい、いつ普通とちょっと回ってました、はい、達也 N1 さん、日曜日私はショックのあまり膝から崩れ落ちました。アコラジしか聞くことしか楽しみがない私にとって苦行のような日曜日でした。その影響か分かりませんが今も若干体が重いですって書いてあります。これは何かというと、
はい、
この番組いつも日曜配信なんだけど、私のパソコンが壊れまして、
うん、
編集ができなかったのよね、ラジオの先週録音してから、
はい、
だからちょうど先週の金曜日に録音して、でそこから編集夜通しやろうと思ったらなんか壊れちゃって、パソコン止まっちゃって、
はい、
でできないできないって言ってるうちに、で頑張って直そうとしてリカバリーしたりシステムの復元したりしたんだけど直んなくて、
はい、
で結局ね、 古いノートパソコンを引っ張り出してスペックの低いで編集ソフトを入れたりしてからもう時間かかっちゃって日曜に間に合わなかったんだよね。でやっと月曜日の夜あたりに、配信できたんだけど、うん、だ1日、まあ、でも行っても1日遅れじゃんね。でもねそうしたらたくさんメール届いてそのアコラジ日曜聞けなくてちょっとずっとなんか悲しかったですとか、うん、でなんかその中毒症状みたいなもんが起きてますみたいな、いわゆるその深夜ラジオのさ一種の魅力って、まあはい、ラジオも普通のラジオもそうだけど、中毒性だと思うんだよね、
はい、
習慣になっているから聞くことが、
そうですね、
だからそれが習慣となっているもんがなくなるとちょっとなんか変な気分になるっていう、うん、それが早くもこの2ヶ月目のアコラジにしてちょっと皆さんのアコラジっ子の間リスナーの間に芽生えてるってことが、
はい、
まあもちろん迷惑かけたから本当に申し訳ない気持ちでいっぱいなんだけど、それが芽生えてるってことは私はとても嬉しくてね、
うん、
してやったりだなと思います嘘反省してます本当に。でですよ、でもそのパソコン壊れちゃったからどうしようっつって、でもさ言ってもパソコン高いじゃん、こっちは白球でさ、ね、コツコツカツカツの中暮らしてさ、でお前にも少ないながらお給金をもう血を吐きながら働きながら毎朝5時に起きてバイト行ってですよ、ではもうパソコンも買えないわっつって、でもさ一応貯金は少ししてたん、音楽いつレコーディングになるか分かんないから、でも言っても私その要は前も言ったけど要はこのラジオで曲いろいろ流すから著作権登録とかしないって、だからインディーズデビューもしないっていうのをもう決めたから、じゃあこの録音のために貯めてた金ちょっとじゃあ使うかっつって20万叩きましてですね、なんと iMac を購入しました、あなた方いやー買いましたよ、ね、Mac のデスクトップ型のやつですね、とうとう私も Mac デビューですよ、
はい、
高かった、でもね最新型のもの買いましたよ、ね、ソフトも一緒にいくつかね、震えたねやっぱ20万カードで一括払いすんの
20万です
もん、ね、ちょっとね分割払いしようかと思ったんだけどなんか分割がうまく落とせなくてね、
あ、へ
ー、なんかカードなんか僕の設定だと思うんだけどで分割ができないって言われて、僕最初まあなんか3回払いかなんかしようと思ったら3回か4回か忘れたけど、でうまく落ちませんっつって、あ落ちないことを理由にもう買うのやめますって言えるかなと思ったんだけど、ちょっと1回で試してもらえますかっつって1回でやったらスッて通って買えちゃったってああもうこれですっからかんですよ。でもまあ今月結構いろいろ声のお仕事とかして、まあ、ちょっと金入るからそれでと思って踏み切ったんだけど、やっぱねやっぱ6桁万の買い物は震えるね。
いや震えるでしょ
う、ね、2桁万か、うん、震えたわ。
はあ、
でもまあ買いましたね、これからまあその分の元も取らなきゃいけないからね、どんどん稼いでいこうと思います頑張んなきゃいけないよね。でも今週の収録編集はちょっとまだ Mac の設定とか僕全然わかんないからさ、
はい、
古い、ね、ノードパソコンで一生懸命やろうと思いますけど、来週からねマック使っていこうと思いますけどね、
はい、
言ってもジャーキージョージさんはその作家業としてさいつも、はい、MacBook Air を使ってますけど、
使ってますね。
Mac どうですか、 Mac の先輩として。
うーん、僕はねMac じゃなくてもいい機能しか使ってないんですよ実は。
あ、そうなんだ。
カッコつけたいだけなんです。
お前カッコつけてるもんな、ね、いつもさっと出して、はい、スッと開けてな、
カフェでスッと出して、ね、うん、やりたいだけなんですよね。
あ、カフェか、ね、僕もね、僕ほらカフェとかでさ、はい、マック広げてる人間が本当大嫌いだからさだから勘違いされたくなくてデスクトップ型を買ったんです、
は
い、
そうなん
いやそれだけじゃねえけど
持ち歩いては別にやらないと、
うん、そう俺は絶対持ち歩かねえ、だからね、まあ、これも頑張っていきたいと思いますけど、
はい、
どうでしたこの1週間。
この1週間ですね、
グラビアアイドルの方とお仕事一緒に話 した話はちょっとして大丈夫なんですか、誰と共演したかは。
ああちょっとまだ情報出てない、
ね、じゃあやめとこう
早い
ね、一種のグラビアクイーンと一緒にお仕事してますから ね、私も羨ましい限りでございましたけども、今週何があったかと言いますと、
はい、
5月の20日に、ミラクルジャンプの6月号が発売になりまして、
はい、
我らが、記載日本が日本の漫画界が誇る奇才、榎谷勝正の今最新作テキサスレディオギャングの第2話が公開になりました、は
い、
おめでとう。
おめでとうございます。
おめでとうございますね。私たちも第3回のアコラジでテキサスレディオギャング大特集しましたけども、
はい、
その第2回ということで、しし第2回はね、いよいよ、
はい、
いわゆるテキサスレディオギャングが動き出して、ラジオドラマがですね、
なるほど、
この主人公の子がどんどんたくさん聞くんだよ、ピーター君がね、
はい、
そのやっぱね、ラジオドラマの描写とか、
はい、
やっぱ今まで見たことない漫画になってるから、ぜひ
なるほど。
もうちょっとねストーリーが全然喋れないんだよね。もうすべてがキーポイントになってしまって。
そうなんですね。
そうそう。だからもうぜひコンビニしっかり、書店でねご購入いただき読んでいただきたいってとこなんですけども、
はい、
そんな中で、日本の漫画界が誇る奇才榎谷勝正からですね、
お、
まあ先生からですねメールをいただきました、
はい、
この発売に伴ってですね、いやちょっとそれを読みたいと思います。どうもお久しぶりです。先月はアコラジでテキサスレディオギャング祭りを開催していただき誠にありがとうございました。おかげでアンケートもまあまあいい順位が取れました。あ、よかったね。これもアコラジリスナーと細見さん、そしてジャーゲさんのおかげです。2話目も面白いと思いますのでぜひ読んでみてください。ではでは、あと話は変わりますが、来月の6月15日の細見さんのワンマン多分いけませんって書いてあります約束の品は今日送りますって書いてありますけどね。先生なんか締め切りが週の、月の真ん中ぐらいあたりでらしくて、で僕のそのほら、ワンマンが6月15だからちょっと来れないらしいんだよね。まあ忙しいからね、全然漫画を優先していただいて大丈夫なんですけどね。これ何が問題かって、このメールの、
はい、
言ってもその第1回のアコラジの時にも先生からメールもらってさ、で先生がほら貪欲に受けを取りに来たっていう、
ありましたありました。
でもその姿勢ってとっても素晴らしいと思うんで、
はい、
なんかこうラジオに送るって、でこのね、うん、ラジオをテーマとした漫画を書いてる、言っても深夜ラジオが主なあれだから最初は導入はね、はい、だからこう葉書職人さんを見習ってちょっと受けを取りに来たっていうのは、私は、まあ、クソつまんないメールだったけども前回のだけどもあの姿勢はね、だってジャギジョジもあのメールどうだった前回の、
クソつまんなかったです
ね。クソつまんなかっただろ。
怒られるなこれ
でも私はその姿勢は素晴らしいと思った、
はい、
ただ今回この榎谷勝正が送ってきたメール一個もボケが入ってないんですよ。ビビり上がったなあいつと思って
まああれですね、榎谷先生と僕帰り、
うん、前回収録して、ね、新宿まで一緒に帰ったん
だ
ね。
そうなんですよ、40分余り喋ってましたから、ね、
そうだよね、
それで、
ね、
多分震え上がったんです
多分そのジャーゲジョージの冷たさとかも分かったんだと思う。
いやいや冷たくないですよ。
いやお前は冷たいからねメールに関して
メールに関して、ね、
そうそう、下手すりゃ読まれないんじゃないかと思った
ビビってしまったん
です、ね、だって先週その要はパソコン壊れてさ、はい、日曜日に終わらなくて月曜日も編集してるとき先生から電話かかってきて、
はい、
細見さんアコラジ上がってないみたいですけどどうしたんですかってちょっと文句の電話が来たんです。
お
約束違うじゃないですかみたいな楽しみにしてたんですけどみたいな、ね、先生も素晴らしいアコラジっ子ですけどね、
はい、
そんなね先生がこの最後のメールの約束の品今日送りますって、これ昨日のメールが来てさっき届いたんですよ、
はい、
この約束の品っていうのは何かというと、私が4月に先生が、引っ越してきた時に先生の引っ越しを手伝ったんですけど、はい、その時のギャラとして先生が、新作 T シャツのデザインをしてくださるって約束をしてたんですよ、
はい、
ね、それをですね本当にこんなのさ、だって別に私はただ荷物ちょっと運んだりしただけだから、
はい、
別になんてことはないと思ってたんだけども、約束をね果たしてくれて新作 T シャツの、うん、柄を送ってくださいました。
栄養です
エオです。
お
新作はね、あの子の声がうまくいきませんように T シャツっていうのを作る予定なんですけど、
はい、
それを榎谷勝正さんが送ってくれました。
これは貴重ですよね。
さっき見ましたけど、あれどうです、はい、これどうです。
いや僕ものすごい好きですね、あれは。
すごいでしょ。
もうマッチしてますよね、あの曲名とっていうかね。
絶対外に着ていけないデザイン。
いやでもいいんじゃないですか。
あ、そう、じゃあお前切ろうよ、買えよお前
買いますよ
ちょっとね、なんでかワンマンまでに間に合わせようと思ってますんで、
はい、
ちょっと私もちょっと一生懸命働こうと思います。ここからいろいろ業者当たったりしてね、
はい、
本当に先生ありがとうございました。で皆さんぜひテキサスレディオギャングは、お近くの書店などでミラクルジャンプの中に入ってますので、
はい、
でこのミラクルジャンプびっくりしたんだけどね、このアンケートってあるじゃん漫画の。
ありますね。
でこれいろいろ漫画の掲載に大事なもんですけども、作者の評価とかにも、
はい、
普通の週刊誌とかだとアンケートって自分で切手を貼らなきゃいけないんだよね。
ああ、そうですね、
50円切手。ただねこのミラクルジャンプのやつ切手いらないやつだわ。料金受取人払い郵便になってますので、もうこのまま切り取って送ればもう済みますので、ぜひテキサスレディオギャングの皆さん投票いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。あ、というかね、はい、あったよ、テキサスレディオギャングについて のメールもいただいてます。
あります
か。東京都ラジオネームもっこりさん、ミラクルジャンプ発売日に購入し早速テキサスレディオギャング第2話読みました。会長に読み進め、榎谷先生がアコラジで軽く話していた細身のシャイボーイ氏ゲスト出演シーンを発見、なんだか嬉しくなりました、
うん、
あ、そう、先生が要は僕のことを あの、テキサスレディオギャングの2話で書いてくれるってことで。すると、わ、びっくり。そのシャイボーイ氏の隣にいるのって、えのきや先生じゃないですか。めっちゃ似てる。漫画の内容はシリアスなのに爆笑してしまいましたってもらってます。
はい。
あの、そうなんだよ。今回のあの、テキサスレディオギャングに、ね、私とえのきや先生が、楽しく喋りながら、
うん、
街をカッポしてる絵がありますので、ね、はい、ぜひそちらもチェックしていただければと思います。これね、まあ、えのきや先生も似てんだけど、これちょっとびっくり、気持ち悪いぐらいだったのは、私のね、なんか、
はい、
僕ってまあ、猫背だし、なんかこう首がやたら長かったりするんだけど、
はい、
だからなんか変な角度でいつも歩いてんだけど、その変な角度がね、すげえリアルに描かれてる、ちょっとびっくり。これは私とその仲のいい方しかわからない、描けないこの、これほら、ちょっと見て。これまあ、お前とあんま歩いたことないからわかんないかもしれない。このね、
はい、
私のシルエットというか、
ああ、ね、これですか、
完璧なんですよ。
あ、すごい猫背で。
これだから
首を突き出すよ。
それこそいつもユニット一緒にやってる福田さんとかこの絵見て、はい、似てるねって言ってましたよ。びっくりするぐらい似てるねって言ってました。確かにね。そこら辺もチェックしていただきたいと思います。いいですね、ぜひ、ミラクルジャンプご購入くださいませ、ませ、ませ。ということになっております。
はい。
はい。これで私のノルマ終わりましたんで。
あれ、
義理を果たしましたんで、今週やっていきましょう。そんなんじゃないですけどね。普通おった、行きましょうかね、
はい、
静岡県、ラジオネーム太みのビッチガールさん、女の子はこんな名前つけちゃうんですけどね。私は地方の学校の寮で生活している身なので、普通平日のライブには行けません。だから日曜日に行われる細身のシャイボーイのワンマンライブは、必ずでも、伺いたいと思っていると、でもね、日曜日の寮の門限は22時です。下北沢から帰ると3時間半かかります。このため、無断外泊をすることを細身のシャイボーイさんは許してくださるでしょうか。アドバイスお願いしますって書いてありますけど、この許可は寮長にお願いするもんです、
ね、いや本当そうですよね。
まあでもすごい嬉しいけどね、
はい、
でもまあちょっとね、どうだろうね、
これはね、
私は規則守るの大好きマンですから。
ああそうなんですね。
でしかも寮長やってた身としてはね、
あ寮長やってい
た、まあうちの寮は、はい、外泊とか許可いらないとこだったから、
あ
全然あれなんだけど、あまあ来れるならぜひね来ていただきたいと思いますけども、ね、なんか怒られたりするのだけはね、
なんとも言えないですよね。
聞いては俺が遠回しに怒られることだけは避けたいと思ってる。でもね、ぜひお待ちしてますよ。ワンマンもチケット残り9枚になりましたね。
あすごいじゃないですか、
うん、私もちょっと練習、もう本当あと3週間切ったぐらいですから、
はい、
ちょっと一生懸命練習しておきますので、太みのビッチガールさん、お会いできるの楽しみにしております、
はい、
続きまして、
はい、
神奈川県、ラジオネームバスコダガマガエルトドロキさん、
はい、
シャイさん、ジャージさん、こんにちは。こんにちは、はい、
こんにちは。
先日高校の頃の後輩の子が地元からこちらに出てきて、ご飯を食べたり港未来のあたりを散策したりしてデートをしました。とても楽しかったです。シャイさん羨ましいですか。僕はとても楽しかったです。鈴木さんとお出かけできる日が来るのをお祈りしておりますっていただきましたね。ありがとうね、バスコダガマガエル届きね。選ばれました今週の破られメール、
破られメールが、ね、
2週ぶりぐらいに、
そうですね、
やっかましいメールいただきましたけどね。まあ今週も楽しくやっていきましょう。
見せしめですね。
まあ、頑張っていきたいと思いますのでね、はい、今週も楽しくやっていきましょう。では今週の1曲目聞いてください。この番組のオープニングテーマでもあります、
はい、
オープニングテーマ結構褒められたりして嬉しかったんですが、あれ実際に私の曲としてある曲でございまして、
うん、
では今週の1曲目聞いてください。細身のシャイボーイで友達の歌。
君と僕ならうまくやれる、ずっと仲良くやってゆける。Baby、 どんなこんなにぶち当たったって二人なら乗り越えられる。こんな気持ち初めてなのさ、君と僕ならきっと無敵さ。知らない人には教えてあげたいな。友達って素晴らしいものさ。君のことなら全部知ってる。僕のことは君が全部わかっている。世界中が泣き悲しんでる夜だって二人なら笑っていられる。こんな気持ち初めてなのさ、君と僕ならき 挑む敵さ知らない人には教えてあげたいな友達って素晴らしいものさ Hey hey こんな気持ち初めてなのさ君と僕ならきっと無敵さ知らない人には教えてあげたいな友達って素晴らしいずっと離れない僕らは親友なのさ、hey! だとさ
ありがとうございました。細身のシャイボーイで友達の歌でした。福岡県ラジオネーム子猫の枕さんからいただいたお父さんと仲直りする方法。お父さん一緒に 3D プリンターで愛を形にしようよ。細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。シャイ改めまして細身のシャイボーイ佐藤孝義と
ジャーゲジョージが
お送りしております細身のシャイボーイ第7回アコースティックレディオでございますが、
はい、
なんとですね突然ですが来週、アコラジに。
はい。
ちょっと待って、エコーかけます。いきます。ゲストがやってきます。
シンプルで、
ね。あんまかけなくてもいいところだったかもしれない。
誰々ですじゃなくて、ゲストがやってきます。
そうそうそう。ゲストがやってきます。ね、二人目のゲストでございますが。
そうですね。
来週、ゲストが来てくださいます。はい、それは、誰ですか、はい
タックンマックンです。
タックンマックン。
タックンマックンではなく、タックンマックンが来ますよ。
ああ、タックンマックンが来てくれるか。
はい。
これ聞いてる人はポカーンとしてると思うんだけども、タックンマックンとは誰かちょっと説明してください。
まあ彼はですね、まあ純粋に、深夜ラジオリスナーだった子なんですけども、うん、現在、
うん、
今、大学を休学して、ね、
うん、
自転車で。
ってことはまだ若いのか。
そうです。
おいくつ？
僕が22なので、
はい、
まだ、21歳なんですけど。
はい、あ、そうですか。
まあ、大学4年の年で、うん、まあ、就活とかね、うん、みんなバリバリしてる中、うん、やっぱ休学して、
うん、
日本一周をしていると。
自
転車で、
うん、
ずっと各地を回っており。
あ、それいつから？
それがね、彼ブログもやってるんですよね。ツイッターも実はやっていたりするんですけど、書いてるのが4月の7日ですね。今年の。
あ、今年の？
はい。
あ、じゃあまだ出発して2ヶ月ぐらいなんだ。
2ヶ月ちょっとぐらいですね。
そっか。
そうですね。
出発したのはどこ？
出発したのが福岡県古河市。彼の、もう故郷ですね。
あ、福岡から出発したんだ。
はい、そうです。
で、そっからもう一度も家帰らずに。
帰らずに。
自転車で全国を旅してるわけだね。
そうですね。やっぱ道の駅であったりとか、うん、まあそれで知り合った人たちの家に泊めてもらったり、うん。
なるほどね。
っていうなんですけど、彼が一つポイントとしてるのが、
うん、
その、各地回っている、うん、まあ、都道府県の地元のラジオに出るという試みをしているんですよね。
なるほどね。
なので、まあ、地元のコミュニティ FM とかに、
はいはい、
まあ、掛け合って、そこで、まあ、自分が旅をしているということを話していると、うん。っていうのをブログにも書いてるんですね、自分で。
うんうん、
で、まあ、彼が、アコラジオ、実は聞いてくれていると。
らしいね。
まあ、その日本一周をしている最中にですね。
うん、ありがたいよね。
いろんな、まあ、深夜ラジオも聞き、アコラジオも聞いてくれているということで、彼に連絡を取り、
うん、
どうですかと聞いてみました。まず横浜に来る予定があるのかどうかっていうのを、ね、聞いたらありますと言っていたので、じゃあぜひご出演してもらえませんかと。
なるほどね。
いたら別にいいけどっていう感じで、
それがだいたい来週あたりに横浜を通るってことだよね。
そうですね。
だから通りかかるときに。
わからないですけどね、なんかね、
まだわかんないよ ね。
なんかちゃんとね、どうなんですかね、
どういうこと？
たどり着くかどうかとかもあるじゃないですか。そうですね。
だから東塚まで来てもらわなきゃいけないから、どうやって道調べてるのか分かんないけど。
そうですね。
そう。ちょうどだから、まあ来週もだからね、彼の予定的に土曜日がいいのかな
みたいなことね。
まあたどり着くのがな、はい、いつになるか分かんないけど。
言ってますね。
だからもしかすると来ない可能性もありますよね。
ちょっとやっぱり、日にち的にみたいな、
ね。それだってしんどかったらね、やっぱり。
そうですね。
ね。
ありえますから。
あると思うし。しかも横浜は本当山多いから、
あ、そうなんですか。
自転車大変だと思うんだよね。
へえ。
だからまあ、 でもね、せっかくならその全国の旅のいろんな話聞きたいのでね、は
い、聞きたいですね。
そうだから、来週タックマックさん来ていただきますから、
はい、
ぜひ皆さんも質問などあれば、
はい、
タックマックさんのブログなど見ていただいてね、
はい、
旅の経過ここまでの見ていただいたりとか、やっぱね、男の子だとね、自転車で全国日本一周ってやっぱ憧れるとこなんだよね。
はい、そうです、
ね、実際なかなかできないけど、僕もやっぱやってみたいし、だから僕自身もいろんな話聞いてみたいと思いますけども、
はい、
そのタックマックのブログとかはあれですか、ちょっとじゃあアコラジのホームページに載せときますか。
そうですね、リンクを貼っておいてっていう感じですかね。
今週からちょっとジャーギジョージがね、アコラジのホームページ記事書くことにしましたんで、
面白記事を書きます。
ジャーギジョージ面白記事更新されますので、
自分で言わない。
ぜひぜひアコラジのホームページチェックして、タックマックさんの、ね、こともちょっと調べていただければなと思います。
はい、
来週楽しみにしておきましょうね。
はい、
では今週も、皆様からたくさんの普通お便りいただいてますので、どんどん読んでいきたいと思います。
はい、
まず、ラジオネーム元セブンイレブンで彼女に振られましたからいただきました。これはセブンイレブンで彼女に振られましたは、ラジオネームを考えてくれと、企業名がラジオネームに入っちゃってるとなかなかいろんな番組に送れないのでってことでしたが、うん、細身のシャイボーイさん、ジャーゲージョージさん、シャイシャイシャイシャイシャイって、第6回アコラジでラジオネームをつけていただきありがとうございました。ジャーギジョージ大先生、シャイボーイさん、そしてアコラジッコの抜け作さんからもラジオネームのアイデアをいただき本当に嬉しかったです。マジカルパルルート、チープインパクト、二代目ご覧のスポンサーなどなど、素敵なラジオネームでどれを使うか迷いましたが、その結果二代目ご覧のスポンサーを使わせていただきたいと思っておりますと。でこれからはもうこの名前でね、この名前に恥じないように面白いネタを投稿できるように日々精進したいと思っておりますといただきました。
うん、
ね、これもともとジャギジョージが使ってた名前なんだよね。
はい、そうです。
ということで、セブンイレブンで彼女振られました、改め今後は、2代目ご覧のスポンサーになりましたんでね、ますます精進して、アコラジにどんどんメールを送っていただければと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。
続きまして、ふつおた、これは誰かな、あ今日先週送ってくれた中学2年生の女の子、
はい、
ラジオネームミョギーピショピショさん先週はメールを読んでくださりありがとうございます。細見さん、ジャーゲさん、おはこんばんにちは、ミョギーピショピショです。でこの時俺中二の女の子がよくアコラジとか聞くなって話をしてたんだよね。
しましたね。
でお前ミョギービショビショのミョギーってなんだよって話をした、したら、ミョギーは私が飼ってる亀の名前ですって書いてて、亀の名前です。ちなみに金魚とメダカもたくさん飼ってます書いてあるね。でポッドキャストはアコラジぐらいしか聞いていないのですが、何か他に面白いポッドキャストありますかってあります、
うん、
まあいろいろありますけど、まあ、はい、やっぱものすごいね、プロのハガキ職人っていう人たちが送ってるのがたくさん聞けるポッドキャストって、やっぱ爆笑問題カウボーイになる
かなと思いますけど、ね、そうですね、聞きやすいと思いますよ。
他にもポッドキャストだけの番組もいろいろあるんでね、はい、ぜひふっと選んで聞いてみるのもいいかもしれませんよ。
はい、
うん、あと僕先週ね、ミョギービショビショって言っちゃってたんだけど、ミョギービショビショじゃなくてミョギーピショピショですってちょっと怒ってる文の最後に書いてある、はい、メールでどうやって加工したのか分かんないけど、ビじゃなくてピですから、ピが赤文字で送られてきて、僕メール読んだ時ちょっとビビったんですけど、間違えちゃったと思って申し訳なくて、ミョギービショビショさんこれからも頑張ってね、
はい、
続きましてラジオネーム匿名希望さん、この人は先週私のラジオに私の曲の、猫になっておいでっていう曲をカバーして歌で送ってきてくださった女性の方ですね、はい、細見さん、ジャーゲさん、こんにちはと、先週は私の拙い歌声を2回も流してくださってありがとうございました。すべて自分が悪いのですが、なぜでしょうね、ほんの少しだけやってくれたなという逆恨みのような気持ちもなきにしもあらずですってなんでだよてめえが送ってきたんだでも笑ってくださってありがとうございました。また、また細見さんのパソコンが壊れてしまうといけないので少し歌は控えますねって別にねこの方の歌が原因で壊れたんじゃないんで全然いいんですけどね、あくまで匿名希望でお願いしたいのですが、名前がないのも寂しいので、できたら私にもラジオネームをつけてください。鈴木西田みたいな、せめて名前だけでも男子に愛されている気分が味わえるラジオネームが欲しいですっていただきましたでもねこれね、ちょっと匿名希望って書かれてるからにはちょっと言えないんだけど、
はい、
この人すごい有名なハガキ職人さんなのよね私はもちろん名前存じてるし、
はい、
もったいないんだよね新しいラジオネームつけるのが。
まあそうですね、
もう本当に よければ、だって言ってみれば、はい、やっぱあの、このね、ラジオのハガキ職人のあの、大御所、バスケットカウント先生は、先週の放送を聞いて、はい、もしやってちょっと気づいてたよ。うん、一応、匿名希望だから名前書けないけどって言ってきたけど、はい、あの、もう、この人が誰だか突き止めてましたからね。バスケットカウント大先生は。
今回またヒントがね、ちょっと出たので。
そう。ただまあ特別希望って書かれて、でももしよければね、はい、来週からネタ送ってくれるとき、はい、ぜひ勇気出してね。
そうですね。
その、いつも使ってる名前、いつも使ってる名前で送ってきていただいたところで、先週までのとは繋がらないわけですから。はい、
そうですよね、うん。
ぜひぜひ元の名前で送ってきてくれてもね、いいと思いますけど。
はい、
まあまあもしそれが嫌ならば、まあ、匿名希望は悲しいのでね、はい。どうしましょうかね。名前。ざっとつけますか。じゃあ、せっかく女性なので、はい、で、私は、この、歴史の名前をつける、戦国の名前をつけるって言ってましたのでね。じゃあ、戦国時代切っての美女。お市。お市の方。お市にしましょう。ラジオネーム、お市。おはひらがな。市は市場の市ですね。はい、信長の妹さんです。
だそうです。
ラジオネーム、お市。
お市。
アコラジ切っての美女。
おいち。
おいち。じゃあ私からおいちに。で、もしよければ元のラジオネームで全然いいと思うんですけど、
ね。そうですね。
ぜひ考えていただいて、何でも、おいちでもね、元の、言いかけましたけど、送ってきていただければと思います。はい、楽しみにしております。ありがとう。続きまして、ラジオネーム、三度の飯より飯が好きさん。
はい。
細見さん、ジャーゲさん、はじめまして、シャイッス。シャイース。
シャイース。
僕は、山里亮太の不毛な議論でこのポッドキャストの存在を知りました。それで何回か聞いていくうちに、ラジオにどうやってメールを送ったらよいかなど、初歩的なことをちょこちょこ教えていただいたので、自分も送ってみようと思い立ち、先週のバナナマンのバナナムーンゴールドに送ったら、初めて読んでもらうことができました。おー、すごいね。
すごい。
このアコラジのラジオ講座がこんな風に役立つとは。
ジャンクで役に立ってますよ。うん、
だって、僕でさえまだ読まれたことないの。バナナムーンで、この人は読まれてるわけだね。すごいね。それから、そのラジオは何回も聞いています。あ、なるほどね。その読まれたバナナムーンは何回も聞いてるってことだね。ただ、まだまだラジオのことはわからないので、いろいろと教えていただけると幸いです。PS、細見さんメールで恐縮ですが、僕は役者をやりつつ映画監督もしています。構成の中で一つ細見さんが出たら面白いだろうなという作品があります。その時は出てくれませんか、よろしくお願いしますって聞いてます。
う
ーん、あー、なるほどね。金次第だな。
下水。
こっちも仕事で働いてるんでね。嘘嘘。お役に立てることがあれば、
ね、20万はたいたからこうなってます。
稼がねえと iMac の分取りまさないと。
あの普通にお茶を飲み始めってますから。
こっちも体の中の水分カラカラになり始めていろいろなものが切羽詰まって。でもね、ぜひぜひ、なんかあれば、お話しいただければなと思いますよ。今後ともね、アコラジともともよろしくお願いいたします。続きましてふつおた、これは誰かな、これは誰かな、これはラジオネーム中水園さんいただきました、はい、細道さん、構成作家の皆さんこんばんは、はい、皆さんでジャーキージョージしかいないけどね、
僕しかいないですよ。
前回は私の初投稿を読んでいただいてありがとうございました。一つのメールに複数のメールを書いてよいかという話で送らせていただきました。あ、なるほどね。一つのメールには一つのネタの方がこっちは読みやすいよって答えたやつですね、うん。その時の話では一つのメールに一つのネタの方が良いという話でしたので、別に複数でもいいのかと思っていた私には目から鱗でしたと。ただ住所を書くという基本なことを忘れていたことをラジオを聞いている最中に気づきました。あ、なるほど、何々県ラジオネーム何々ってやつかな、
うんうん、
別に今書かなくてもいいんだけど、
そうですね、
その何々県だけでも書いてもらうとなんかこう全国で聞いてもらってる感が出るんだよね。だからぜひぜひあの書いていただけるときは書いていただければ嬉しいんですけど、
はい、
念のため確認ですが、地名を言ってるのって今住んでいる住所ですよね、それとも出身地でしょうか、あるいはファーストキスの場所ですかねって書いてある。これ面白いね。
面白いな
ぁ。ファーストキスの場所、神奈川県、ラジオネーム何々って面白いよね。
面白いですね。
これぜひあの書いてもらいたいね。
ね。
これから、あの、別に出身地で普通に書くか、
ね、
ファーストキスの場所何々、ラジオネーム。
ね。当たり前のように読んでたら面白いですよね。
あ、先に。あっちの方がいいかな。先にラジオネーム、ラジオネーム細身のシャイボーイ、ファースト、ファーストキスの場所は横浜とか書いてあったら面白いよね。
面白いですね。
これぜひね、あ、じゃあ、出身地書いてあって、はい、ラジオネーム読んで、ファーストキスの場所は何々。
そうですね。めっちゃ遠い可能性もありますから、ね。
だから、 大阪府、お前はいつも大阪市で送ってたんだっけ？
僕は大阪府です。
大阪府で送ってた、
はい。
大阪府、ラジオネーム、ジャーギジョージ、かっこ、初キスの場所は、
はい。
どこですか？
いや、大阪府ですか、
ね。あ、大阪府か。大阪府、はい。別に、てめえの初キスの場所を聞き出そうとしてんじゃねえ。かっこつけやがって2枚目みたいな顔してくる。全然かっこよくねえからな、お前なんて。バカ野郎が、調子乗んなよ。ぜひね、じゃあ、ファーストキスの場所送ってくれさる方がいたら、送ってくださればと思います。
はい
続きまして、ラジオネーム、サイレントヒル小僧、かっこトロント在住。
お
いいね。これじゃあ、カナダでね、アコラジ聞いてくださってる方ですけども。はい、最近トロントの空港に飛行機を見に行きました。趣味と言えるほどのものではないのですが、飛行機を見るのが昔から好きで、なんとなく飛行機を見て、これからこの飛行機はどこに行くんだろうなとか、飛行機って一体どうやって飛んでいるんだろうなとか思いながらぼーっと見ています。あと飛行機って近くから見ると自分の想像以上に大きいんですよ。何かそれって男心をくすぐられませんか？ちなみに飛行機を見るときはグッドラックのサントラを聞くのがミソです。お二人はラジオや音楽以外の趣味っぽい趣味はありますかっていただきました。こいつトロントにだんだんかぶれてきてる。
かぶれてるな
FM みたいなメール送ってきやがった。でしかも添付ファイルでですね、飛行機が離陸する場所の写真をつけてく
れ。見ましたそれ。
すげえ街中なんだね、こうトロントの飛行場って。
なんかトロントだなっていう、もうちゃんとカナダっぽい感じのね、雰囲気
ですね。確かにちょっと外国っぽい、ワールドワイドな感じで見せてきましたけどね。
かぶれてるな。
かぶれてるな。ラジオや音楽以外の趣味っぽい趣味は何かありますかって聞きますけど。まあお前はアイドルなんじゃないの？
まあアイドル、そうですね。音楽だったら僕日本語ラップとかですね、やっぱり。
ラップ好きで。あ、ラップ好きなの？
はい。
全然知らんかった。
あ、そうですか。
うん。
好きですよ、やっぱり。
あ、そうなんだ。
ライムスターとか。
あ、そうなんだ。
はい、シーダとか、MSC とか、いろいろね、ありますけど。
それが趣味なの？
趣味ですね。でも、同じ世代ではいないですね、全然。
どういうこと？
あの、22歳ぐらいで、日本語ラップの話なんてもう、誰も通じないですね。
あ、そうなんだ。
はい。何それみたいな。ヨーヨーって感じみたいな感じになっちゃう。
あ、それは自分が若くして、ハイセンスな感じ取り入れすぎてるせいで、同年代はついてこれないってことを言ってるんですか？
こじらせてるな。
いや、俺はこじらせてる。てめえの方が、そうやって人と違うとこを見つけるって感じが、最先端だろって感じを出してんじゃないんですか。
ああ、すぐ見破られた。
私は趣味っぽい趣味、まあ、うさぎの飼育ですわ。
ああ。
もうほら。
動物を飼 う。
ギターがさ、趣味って言えなくなっちゃったから、仕事にしてるせいで。
はい、
うん。
難しいですよね、そこら辺が。ね、お笑いを見に行くこととか言っても、もう僕も仕事になりますからね。
そうだね。だから日本語ラップとウサギの飼育が趣味の2人でお送りしております。どうも第7回細身のシャイボーイのアコースティックラジオです。皆様がお聞きいただいているのは JOLF 日本もそうです、そんな感じでございます。続きまして、さいたま市ラジオネームこの木なんの木佐々木。細身さん、ジャーゲさん、こんにちは。突然ですが、僕は部活のマネージャー経験のある女性が嫌いです。男子校出身だったわけでも、女子マネージャーに嫌なことをされたわけでもありません。ただなんとなく嫌いです。どうしても男にこびるためにマネージャーになったんじゃないの？と考えてしまいます。この話を友人にしてもなかなか共感してくれません。この気持ちを誰かと共有したくてメールさせていただきました。細見さんなら、こじらせ男子の僕の気持ちを理解してくれると信じております。PS、 僕はマネージャーのいないテニス部だったのですが、女子マネージャーのいる高校に勝った時の喜びは半端なかったですっていただきました。どうだろうね。あのね、
はい、
マネージャー経験のある女性が嫌いです。僕嫌いまでいかないんだけど、
はい、
マネージャーやってたって聞くと、
はい、
あ、よろしくやってたんだろうなとは思う、
ね、あ、それはありますね。
それはでもそうだよね。
ただ僕、あの、マネージャー経験のあるっていうか、うん、部活のマネージャーと付き合ったことがあるんですよ。
え、っていうのはどういうこと？
あの、僕アメフト部だったんですけど、うん、高校時代、
うん。
そのアメフト部のマネージャーの女の子が3、4人ぐらいいたんですけど、うん、そのうちの1人と、
うん、
あの、お付き合いしてました、
ね。うわ、出た。そのアメフト部とかラグビー部ってマネージャーちょっと数いたりするんだよね。野球部とかだと少なかったりするんだけどさ、わかるわかる。あったわ、思い出したわ、大学だけど。あ、そのうちの一人に付き合ってたんだ。
そうですね。ありましたね、そんなことが。
それさ、やっぱさ、お前がすげえなって思うのはさ、
はい、
その、お前はだって今さ、その西田と付き合ってるわけじゃん。
はい。
ね、彼女がいてさ、
はい、
その彼女がいるのにさ、昔付き合ってた話、で、西田はこの番組をさ、週に3、4回聞いてくれるわけじゃん。は
い、同じ回を何回も聞いて
る。ね、ヘビーリスナーなわけじゃん、はい、それが聞くって分かってんのにさ、昔の彼女の話をスッとできる感じが、やっぱお前はすごいよ。やっぱ、もし僕がこの先誰かとお付き合いすることがあって、
はい、
で、じゃあ昔、誰かと、じゃあ、なんて言えばいいのかな、じゃあ新しく付き合った人がいて、はい、じゃあ昔の、僕、これ、例えが出ないな、昔付き合った人がいないからなんだけど、
いや、まあ、
昔誰かと付き合ってて、その話できるかって言ったら多分できない。その話したことによってなんか喧嘩したりするんじゃないかとか思うから、俺はできない。お前はスッとするんだな。さすがだな。だって言ってもね、西田、だってもう来週あたりからだって一緒に暮らし始めるんでしょ？
もう6月1日。
西田が上京するわけでしょ。
西田が上京してきます。
西田が東京襲来するわけでしょ。
はい、
とうとうか。とうとうやってくるか。で、それで新生活が始まるわけだから。
そうですね。
こんなこと話したぐらいじゃ二人の愛が崩れることはないよっていう自信の表れですね。ね、もう来週から違う作家を雇おうと思いますけども。
嘘でしょ。
同じようなメールも来ております。続きまして、ラジオネーム、太見のうざガールさん。私は Facebook や Twitter でリア充自慢をしている友人たちを見て、爆発しろと思ってしまいます。
うん、
お腹いっぱいになって、時に吐き気を催します。細見さんはそんな風に思うことはありませんか？もしよかったら、リア充爆発しろっていうタイトルで一曲歌ってほしいです。きっと、私の気持ちもスッキリすると思います。よろしくお願いします。来てる。あのね。
はい。
私、時々確かにそう言われることあんだ。細見さんそういうの嫌いでしょって。でもね、まあ嫌いっちゃ嫌いなんだけど、そんなね、言われるほど僕はこう、じゃあ、殴りたいとか、そんなこと思うことはないんだよね。っていうのは多分ね、それは高校の時に聞いていた、その、それこそクリームシチューのオールナイトニッポンで、上田晋也さんが言ってたのが、人生プラスマイナスゼロ理論っていうのをなんか話してる時があって、ラジオの中で。はい、なんか、上田さんも昔全然モテなかったんだけど、昔こう全然も、要は、人生なんてみんな同じ分幸福と不幸があるんだっつって。だから、今不幸であればあるほど、だから全然モテなかったりとか、うまく人生がいかなかったらあればほど、あればあるほど、時期にいいことあるんじゃないかっていう、まあ本当に単純な理論だけど、僕は本当、上田さんのことを神様のように当時思ってたから、今でもね、そのことは信じていて、今まあ全然いいことなんてないよ、毎日ね。一生懸命頑張ってラジオやろうと思ったら、放送作家が目の前で美味しそうなもん食べたりとか。彼女自慢されたりとかね、地獄のような日々を送ってるけども。
全部僕じゃないですか。
そんな中でも、やっぱ、後にやっぱいいことがその場あんじゃねえかなって思うから、ぜひ、太見のうざガールさんも、なんか、そのうちいいことがあると思って、なんかこう嫌なことがあればあるほど、ホクホクと思ってもらえればね、一緒に楽しめるんじゃないかなと思いますよ。あと、太見のうざガールっていう名前はちょっと良くないね。新しいラジオネームつけてあげたいね。じゃあね。じゃあ、北満所、いわゆる、秀吉の奥さんだね。はい、戸崎、素晴らしい奥さんでございました、はい、秀吉が、足軽の身分の時からずっと一緒にいた奥さんで、ね、はい、結局、天下人まで付き添った素晴らしい女房。
はい、
じゃあ、おねという名前にしましょう。ひらがなでおねにします。あなたは来週からおねで送ってきてください。
そうらしいですよ。
なんかさ、ラジオネームちょっとつけてくださいっていうのがすごいたくさん来た、何十つも来たから、
はい、
ちょっとね、ラジオネームつける祭りをちょっと今度開きます。
そうですね、
その時に開きますので、ちょっとその時に待っててください、
はい、
その時になったら皆さんのラジオネームを私がね、ラジオネーム奉行としてバシバシさばいていきますので、今日はとりあえずおいちとおね
このラジオすごい歴史がすごくなってきますけど、
そう開きますのでちょっと待っててくださいね、
はい、
では今週のふつおたラスト読んでみましょうか、ラジオネーム千葉県ドブ川抜け作、シャイボーイ殿、ジャーゲ殿、こんばんはでござる。バイトが終わり家に帰って早速第6回を聞いているところでござる。最近ちょっと残念というか、政治家っぽく言うと遺憾な出来事があったでござる。何でしょう。先週の週刊少年チャンピオンと今週のプレイボーイで、まゆゆこと AKB の渡辺まゆ殿のグラビアが載っていたでござる。
はい。
拙者はまゆゆ殿が好きなので嬉しかったのだが、まゆゆのお城が、まゆゆのお尻が、戦国に変えて、お尻が、俺お城って呼んじゃった。まゆゆのお尻が映ったカットが全くないのでござる。まゆゆのグラビアでのチャームポイントはお尻だと思っている僕は、お前が激しくなずいてます、目の前にいるデブが。お尻だと思ってる僕はとてもがっかりしたでござる。 グラビア好きなシャイボーイ殿と AKB 好きなジャーギ殿のご意見をお聞きしたいで候っていただきました。どうですか、うん、このご意見は。
ね、すごい口調が気になりましたけど。
そう、こいつなんでこんな読みにくい。
ね、特に内容にも関係なかったんですけど。
そうそう。普通に送ってくればいいのに。
いや、まあ、やっぱりね、渡辺真由ちゃんはね、うん、お尻ですよ。
そうなんだ。
あの、プリッとしたね、うん、お尻を生かさないグラビア、うん、ダメです。
そうなんだ。
ちゃんとしてください。
あ、そうですか。
編集部の方。
僕も、まあ、もちろん今週の、プレイボーイはチェックしてますけども。
はい。
ただね、僕、その、渡辺真由さんってさ、はい、なんていうか、ちょっと幼い感じがするんじゃない、はい、それもチャンポイントの一つだよね、
はい、
いわゆる童顔じゃないけど、まあ、小さい頃からグラビア出てるからかもしれないけど、はい、なんか幼い感じがしちゃって、
はい、
私はねちょっとねそういう幼い感じのグラビア見ると、
はい、
なんかいけないものを見てる感じがしちゃって、ちょっとね一種苦手な感じが元からあった、いわゆる、今言っても要は小池里奈さんとかね、
はい、
あとはもう元を正した小倉優子さんとかもそうだわ。
うん、
ね、ミスヤングアニマルとか選ばれた時も、はい、なんかこう、まあ、そこがいいとこなんであるんだけども、なんかこう、なんていうのかな、AKB のグラビアを見る時も、渡辺美優さんとかもそうかもしれない、他のメンバーもそうだけど、
はい、
なんかさ、グラビアグラビアしてる体じゃなくても、
はい、
AKB だからこう出ることがあるじゃん。
ありますね、
そうすると、なんか、いいんだよ。僕は、いわゆるなんてグループアイドルがグラビア出てメインのグラビアアイドルが押し出されちゃってるとか、
はい、
そういうので結構、やきもきしてるグラビアファンも多いけど僕はね、はい、どんどんいいと思うんだ、
はい、
逆にグラビアがもっと頑張んなきゃいけないから、それはいい刺激剤になってると思うんで、それで今新しいさ素晴らしいグラビアアイドルたくさん出てきてるからいいことだと思うんだけど、はい、でもねそう AKB とかそういうグループアイドルのグラビアってでさ要はグラビアアイドルはグラビア向きに体をいろいろ作るんだ、トレーニングしたりとか、
はい、
したりするんだけど、AKB の子は別にそんなことはする必要ないからしてないじゃん、はい。だから、なんかね、普通にクラスの女の子が水着になってるのを見る感じがすごい出るんだよね、はい、グラビアに。それがね、私はなんか、いけないものを見てる気になっちゃって、ね、結構あんまり苦手だったりちょっとするんだよね。
はい、
それならば、今週の、それこそプレイボーイだったら、真ん中の方に載ってた、岸明日香さんって人とかがね、すごいグラビアグラビアしたグラビアを今すごい撮ってる
方だけど。大阪の方ですよね。
そうそうそう、そう、
はい。
とかの方が私は好きです。
とのことです。
とのことでした。ふつおたは、懸命にふつおたと書いて、ラジオアットマーク、細身のシャイボーイ .com にどんどん送ってきてください。皆様からの普通のお便り、お待ちしております。和歌山県、黒縁メガネの紳士さんからいただいた、お父さんと仲直りする方法。お父さん、はい、プレゼント。
ロードローラーだ！
細身のシャイボーイのアコースティックレディオ！シャイということでお送りしておりますがね、先週、だから今週か、だから5月の20日に私は池袋マンホールというところの14周年記念のライブに呼ばれて、ちょっと出てきたんですけど、はい、行ってもね、すごかったよ。全部で私入れて6組出て、
うん、
私以外は全部パンクバンド。
へ
で、私が出て、で、その日一番いいライブを私がした。
お、
うん。お客さんも一番喜んでて、で、ライブハウスの人たちも、あ、細めの細胞が一番だなって言ってくれて、自分でも一番いいライブしたと思った。全然そのアコースティック一個だから、バンド、他のパンクバンドと違って良かったとかじゃなくて、もう相対的にエンターテインメントとして、
うん、
細めのシャイボーイがピカイチだったわ。うん、それはね、本当に、嬉しいことだし、
うん、
今まで、僕が、この1年ね、去年1年かけて、徹底的にたくさんライブに出て叩き上げてきたのがやっと形になったなって、今ここ2年目に入ってやっと、力が、ついたなってちょっと確証が得られてね嬉しかったんだけどって言ってもやっぱりさ多分これ聞いてる人の中にも、エンターテインメントの世界に入ってみたいなって思う子もいると思うんだ学生さんも聞いてくださる方がいるから、
はい、
じゃあどうすればいいのってそれはねそのちょっとお役に立てればなって思ってちょっと話をさせてもらいたいんだけど、
うんうん、
そのただ私の話が全く役に立たないっていうところは要は私にはコネが全くない何もなくて、しかもライブハウスにも詳しくないっていう中でいわゆるふつふつして2011年に地震が起こってラジオの無力さを知ってでラジオパーソナリティになりたいけどどうやればラジオパーソナリティになるかわからないとで自分はその時ギター弾けたからもしあれなら、ミュージシャンとしてラジオパーソナリティになりたいだけどもなり方がわからないっていう中で で、私は銀座で流しを始めて、で、日比ロックフェスのオーディションに受かって MVP もらって音楽活動しようと決めたっていうところで、じゃあどうすれば私は、ラジオパーソナリティになれるのか。多分、他の人と私の出発点、考えの思考の出発点が違うのは、ゴールがラジオのパーソナリティになることっていうところがゴールなわけだよね。日本一のラジオパーソナリティになることだね。はい、って考えたときに、言ってもさ、ラジオのパーソナリティになりたいんだったら、そういう専門学校みたいなのがあるんだよね。喋り手の学校が。
ありますね。
あるんだよ。だから最初そこに行ってラジオパーソナリティ になることも考えたんだけど、私はちょっと今思うには、ここから今いろんなメディアが出てきて、勝ち残っていかなきゃいけないいろんな面白いことする人が、それこそ、エンターテインメントの世界に入り込む、入り方がたくさんある。それこそネットで入る人もいれば、いろいろあるっていう中で、それこそスマートフォンのアプリとかでどんどん出てくる人もいるし、じゃあ自分は何にしようかなって、せっかくでもやっぱラジオっていう日本で、すごい古いメディアで言っても、ラジオのその広告収入のこととか、まあ、ジャーギジョージもいろいろ知ってると思うけども、どんどん下がっていると。
はい、
それはまあ、いろんなメディアに押されるのも、まあ、わかるわね。でもそこで、じゃあ、あくまでそこで目指すためには、すごい力を身につけなきゃいけないなと思ったんで、いろんなことができなきゃ。ラジオだけ絞ってやってちゃ、私の場合、私が考えるラジオの未来はないなと思って。だから、そんな中で、ラジオと相性の一番いい音楽、を身につけて、かつ、それだけじゃない、なんか喋り、ミュージシャンがやるラジオってんじゃなくて、私はどっちかというと、この間ね、感想、アコラジの感想をもらったの嬉しかったのは、
はい、
アコラジ聞いてて面白いんだけども、急に細見さんの曲が流れたり、最後に弾き語りのコーナーとかあると、はっ、いきなり、あ、この人歌できる人なんだと思って、ハッとすると、その中揺れ戻しで、なんか、ドキドキしますって言われて、それは私のとても望むところ。
うん、
ラジオのパーソナリティとして喋り手としての能力がありながら、でも軸として音楽があるよっていうのが目指すところなんだけど、
はい、
でもやっぱ大変だった。このまだ全もちろんできてないけども、ラジオやりたいって思ってから活動を始めて、僕はとにかくライブをたくさんやった、ライブやったし、あと自分の曲を知ってもらうために CDR 今まで2000枚自分で、作ってライブハウス出てくるお客さんに配った。で、自分の曲を知ってもらって、名前を知ってもらうためにやってきたけど、ビラを配ったりもしたけど、しかも CDR なんてさ、ライブハウス出ると結構配ってる人いるけど、普通の CDR ペラッともらったのをさ、もらったところです。聞かないんだよ。大抵捨てちゃうよ。それも僕は分かったから、せめて、ちょっとちゃんと、他の人と差をつけようと思って、プラスチックのケースにちゃんと入れて、ジャケットもつけて、CDR の表面もレーベル印刷して、1個のちゃんとした CD にして配ったんだよね。だから、2000枚配ったところで、だいたい25万かかったけども、とにかくそこに私の初期投資はそこ、あとはまあパソコンもそうだしプリンターとかもそうだけど、最初にやっぱそこをやった。だけどやっぱりそれだけじゃうまくいかなくて、あとはひたすらライブに出るっていう、ライブに出るのも、今だからこそ出演料をいただいたりとか、それこそノルマってもうなしでライブ出させてもらえるようになったけども、普通はライブをするときはノルマってもんが必要で、何人お客さんが来なかったら出演料としてライブハウスにこっち僕の方から払わなきゃいけないのよ。でもちろんお客さんなんて来ない。僕はその友達の音楽やってること言わなかったから、だから今まで何十万払ってきたか分かんないけども、そんなことを繰り返しながらそれを補うためにバイトをして、やっと今やっとスタートに立てたなっていうところで、先週その今週かライブをやったのよね。やっとだなと。で、僕が、今からじゃあ、友達がいないってところが僕の出発点だけど、友達がいなくてもできるんだよっていうのをなんとかこのアコラジで、伝えたいことの一番だよね。ラジオ聞いてる人、まあお前みたいに明るいやつもいるけど、なんか暗いやつもやっぱいてさ、ただなんかそいつらに、ちょっと共通するところが一個あるのは、どうせそのキラキラしたやつらには勝てねえよって思ってるところがあるんだよね。ラジオすごい好きなやつで、それは僕も全く同じだったけども、でもそんなことないよって。ラジオ聞いていた時間、また他のものに何か熱中していた時間、それこそ、じゃあ恋人がいる人たち、キラキラ人たちにかなわないよって思うかもしれないけど、その人たちが恋人と一緒に何かをしてる時間、お前らはなんか他のことをやってたわけだろうと。その他の人と違う時間過ごしていた、何かをやっていた時間を自分の強みに変えることさえできれば、才能がなかったとしても、 何かできんじゃねえかなって私は思うんだよね。で、私はラジオを聞いていたし、音楽を聞いていた、ギターを弾いていた、みんなが楽しく過ごしていた時間、私はとにかくそのことに時間を費やしていたわけだから、実際言うとね、才能がある人とかはもっと短い時間で身につけてしまうことかもしれないから、なんだろうな、その時間、私が費やしていた時間が本当に正しいものかどうか分かんないけど、ただ、さっきの上田さんの話じゃないけど、そのマイナスだと思っていた時間をいつかプラスに変わると私は信じてるんだよね。で、それを信じて今ひたすらやって、で、早くもね、この早くもっていうか、まあ、活動2年目にして初めて幸運が訪れたと思ってるのは、アコラジに、リスナーがついたことだね。これが初めて、この、1年、まあ、ひいては、ヒビロックフェス出て2年経って、辛いことばっかだったけども、初めていいことがあったなと思ったのは、このアコラジっ子がいること。聞かないよ、こんなアマチュアのさ、事務所にも貼ってない、言ってもただの変な男だよ。そんなことないですだろう、お前。何のためにマイクがついてんだ、お前のには。でもこうやって聞いてくださる方がいるっていうのは初めていいことがあったと思ってね。で、まあ、私、ちょっとね、曲をもうちょっと作って、いろいろまた新たな展開をどんどん作っていこうと思ってるけども、ひいては、あくまでこのアコラジを今軸にして活動していこうと思っている中で、でもやっぱり言ってもこの面と面を合わせてないわけじゃん、これ聞いてくださってる方と。僕はね、ライブハウスって場所から逃げてやろうと思ってないんだよね。そのあくまで人と人とがつらとつら合わせて、音と音とぶつかり合って、で僕はソロをやってるからってバンドから逃げてるわけじゃねえよって、逆にソロとしての強みを生かしてバンドと同等、いやそれ以上のバンドに打ち勝つエンターテイメント、音楽をやってやるよっていう強い意志があって、それをね5月の20日に本当初めてしっかりと出せたことが僕は嬉しくて、自信にもなって、ここからどんどんやっていこうって改めて思いました。ね、でもこの自信がつけたのはこうラジオを聞いてくださる方が いるっていうのが一つあってね、それを改めて今週はちょっとありがとうって伝えたくて、つまんないことをテロテロ喋らせていただきまして、ではお礼の気持ちも込めてですね、5月20日のライブの音源をちょっと聞いていただきたいと思います。では改めまして、2014年5月20日池袋マンホール14周年記念ライブ、細身のシャイボーイでございます。どうぞ。
池袋マンホールの14周年、とても素敵な日に出会い、とても嬉しく思います。アコースティックは好きですか？あなた方は他の音楽の方が好きそうだね。だけど私はアコースティック愛してるんだよね。大きく唱えたら同じじゃない、私とあなたも。私はちょっと南米人みたいな顔してるけど、霊長類人かね、ホモサピエンスじゃない。今日はもう14周年ってことで一つになってさ、アコースティック、パンク、ロック関係なく楽しもうぜ。はじめまして、細身のシャイボーイと申します。どうぞよろしくお願いします。された喫茶店でいつもより食べんな君をじっと見つめてた。別れを告げるタイミング探る君に助け舟出すほど優しい男じゃないのさ。暗い夜に連れない君さ、3杯目の紅茶も冷めてしまうほど長い話。暗い夜につまらない君は他に好きな人ができたと言えば終わる話だろう、yeah! 二人が出会ったこの喫茶店で恋の終わり告げられるとは思わなんだな。コーヒーが飲めない僕ら決まっていつも紅茶分け合いながら愛を育ててきたんだったね。嘘はやめておくれ、本当のことを言ってよ。今さら引き止めたりなんかしないよ。好きだよ、それだけは知っていてくれよ。暗い夜に連れない君さ、 3杯目の紅茶も冷めてしまうほど長い話しない、はいはいはい、夜につまらない、はいはいはい、君さもうすぐラストオーダーの時間、コーヒーでも頼もうか、暗い、はいはいはい、釣れない、はいはいはい、改めまして、私は細身のシャイボーイ、そして最初に聴いていただいたのは3枚目の紅茶という曲でした。ありがとう。改めまして、始めまして、私は細身のシャイボーイ、本名は佐藤孝之、そっちは忘れてもらって構わない。池袋、改めまして14周年おめでとうございます。シャイボーイ今日たぎってる。自分のことシャイボーイって言い出したらしまいだけど、シャイボーイ今日たぎってるよ。こっちのことでもう本当申し訳ないんだけども、私リハーサルでちょっと機材トラブルで皆さんのリハーサルの時間押しちゃったりして、そこでもう非常に申し訳ないと思ってて、今日どうしようかなと思って、でもね今日シャイボーイはね、ごめん、僕はね最近はちょっといろいろあって、自分のライブは全部ワンマンライブだけを最近は やっていこう、3月の時点で決めたのよね。で、新しい、要は私はこんなんだからさ、皆さんと同じようにかっこいいやり方だといけないと思うから、人と違うやり方でやっていこうと決めて、でも3月の末の方に、チャンバーズっていう私がお世話になってるバンドがここでライブをすると、で、それにシャイボー出てくれないかと言って、恩義のある方だからじゃあ出ましょうと、で、出て、でもこれが、こう企画とかに出るのは最後だなと思って感慨深くさ、思いっきりやったんでしたら、この池袋マンホール素晴らしい環境よね。その日は忙しくてリハーサルができなかったんだけど、素晴らしいスタッフ、素晴らしいスタッフ、素晴らしいスタッフさんのおかげで、最高のライブができたんで、で、終わってさ、すごい気持ちよくてさ、このライブハウス大好きだなと、僕の企画ライブ出るこの最後の日に、池袋マンホール、その日が初めてだったんだけど、できてよかったなと思って、こう終わってさ、ビール飲んで気持ちよくなってたらさ、今日ここの、ブッキング、今日の企画の、沢口さんが僕のとこ来て、シャイボーも今日よかったっすって、5月に企画あるんだけど、ちょっと出てくれないですかって。いいっすよって言っちゃってさ、あいっすって褒められたら嬉しいじゃない。でもさ、私はその前にさ、いろいろ4月5月出てくれって、いろんなアコースティックの箱からとかエヴァハウス言われてるの全部断って、なぜかってちょっと新しいことやりたいんで、俺は本当不器用な男なんで、一回決めたら一つのことしかできないんで、すいません、お世話になったのは確かに全てもう高吉分かってるけども、申し訳ない、ちょっと断らせてくださいって言って20個ぐらい断って、で5月にいきなり予定で池袋マンホールで入ってるから、結構いろんなとこから怒られててシャイボーイ何なんだよお前、義理が何だとか言ってたよなっつって高吉は貴族の義に正義の義、お前義理の義はなんか大切な武士道が何だとか言ってたけど、お前池袋マンホール出てんじゃねえかって言われて、そんなこと言ってたけどね、関係ねえ俺は14周年を祝いに来てんだバカ野郎お前、くだらねえことでよチクビクビクチクしやがってよ、そんなことやってっからアコースティックの箱がスタビれてくんだろうがよバカばっかでよ、誰もチートとかすんじゃねえぞバカ野郎、信頼関係で成り立ってんですよ。でも今日はいいじゃない、とっても素敵なバンドに囲まれてさ、思いっきり流してくんねえか、私の一番情けねえ曲をやらせてくれよ。私は今25歳、平成元年1月10日生まれ、まあ君たちはもうあと3秒後には忘れてんだろうけども、15歳の時に私初恋をして、10周年、私は初恋10周年です、ありがとう。その10年、私は誰のことを好きになることもなく、誰とお付き合いすることもなく10年過ぎていった。今でも私はその子のことが好きで、鈴木さんって言うんだけどね、まあ佐藤と鈴木だからね、なかなかだな。でもその鈴木さんのことをさ思うときにさ、今どこで何をやってるか分かんないよ、連絡も何も取ってないから、でもその子のことを考えるときに、その子に不幸せになっていてほしくない、もちろん元気にやっていてほしいよ、体も病気もせずに頑張っていてほしいと思って、ただ幸せになっていてほしいとも思えない自分がいるのよね。僕がこう泥沼みたいなところをうやうやうやって、鈴木さんもこうやって泥沼みたいなところを頑張って頑張ってやったら、いつかもう一回私とあの子の運命が、重なるんじゃないかなってそう思ってるの。そんなことを考えながら作った、心の真っ黒い部分をキュッとして作った曲があります。あの子の恋がうまくいきませんように。僕は本当に 嫌なやつだのヘドが出るほど心の中いつも真っ黒黒でたまんないやいや好きなあの子が好きな男は僕じゃないことが耐えられなくてずっとうちうちうちうち悩んでいるのさ僕の何がいけないの問いただしてみたいけれどあまりにも心当たりが多すぎてなんだか辛いやそれじゃたった一つだけ願い事を聞いてよ神様僕の恋を叶えてなんてずうずうしいことじゃないからどこにでもあいつ見ても言う愛しいかどうか僕のことなんか見ちゃいない、hey! 負け惜しみで旅に乗るよあの子の恋はうまくいきませんようにはの何がいけないのと言ったらしてみたいけれどあまりにも心当たりが多すぎてなんだか辛い辛い辛いそれじゃたった一つだけ願い事を聞いてよ神様僕の恋を叶えてなんてずうずうしいことじゃないからどこ見てもはいつ見ても愛しいあの子僕のことなんか見ちゃいない負け惜しみで髪に乗るよあの子の恋がうまくいきませんようにはOh, yeah. Da da yeah. Da da yeah. あの子の恋がうまくいきませんようにという曲でした。ありがとう。
千葉県ラジオネームドブ川抜け作さんからいただいたお父さんと仲直りする方法。お父さん、東海道一緒に己の足で歩こうよ。細身のシャイブのアコースティックレディオ。大原さくらくちゃんのコーナーリターンズ。このコーナーは女子中高生の間で人気急上昇中の大原さくら子のオールナイトニッポンゼロをアコラジックのみんなで盛り上げようというコーナーです。女子中高生に混じってアコラジックもメールをどんどん投稿しようとなっております。ジャグジョージ大先生、
はい、
帰ってきた大原さくら子ちゃんのコーナーリターンズ、
リターンズ
帰ってきて第1回目でございますけど、はい、あのね、申し訳ないことにね、はい、あのちょっとパソコンが壊れてさ、だから先週の月曜日もうアコラジの編集でいっぱいいっぱいだったし、はい、今週僕がネタ遅れてないんだよね。
あ、
本当にさくら子ちゃんごめん。
さくら子ちゃんに謝ってるんです
ね。さくら子ちゃんごめん。シャイボーさん今週遅れなくて。
そうですね。
あのね、だからこれ配信日曜日で、その翌日月曜日の深夜がね、さくらくちゃんのラジオで、それには僕ちょっとたくさん送りますから。
僕も送ります。
え、今週送ってないのか、ジャグジョ
ジ。送れてないです。
そんな中でですね、はい、今週アコラジックからさくらこちゃんのラジオに読まれたのは3人です。すげえな。毎週
増えている。
増えてる。毎週誰かが読まれてるわ。
すごい。
すごいな。一回ね、この第一期のさくらくちゃんのコーナーは。マウスの複数形マイスという職人が、
はい、
T シャツゲットしちゃってね、その嫉妬で消えましたけども、はい、そんな中でね、あのメール来てますよ、
はい、
マウスの複数形マイスから。おい佐藤、桜子ちゃんのコーナー復活ってどういうことだよ。自分のせいでコーナーなくなったと思ってへこんだ3日間返してくれよ。でもコーナー復活させてくれてありがとうよって来てます。やかましい
罪悪感があったんですね。
マウスの複数形マイスもこれからも頑張ろう。あ、でもこいつもう大先生になっちゃったのか、マイスは。
そうですね。
そっか。でもまあちょっと送ってほしいけどね。やっぱ単純にアコラジックいっぱいにしたいから、ね、はい、マウスの副作用マイスもちょっと頑張ろう一緒に、はい、そんな中で今週読まれたのは、まず、バスケットカウント先生。細見さん、ジャーゲさん、今週も一応読まれたんですけど、そんなことより、桜子ちゃんの俺のち日本ゼロ、新コーナーできましたよ。このコーナー復活して正解でしたね。また採用になるかどうか楽しみです。いつかみんなでツイッターのアイコンを、自分の桜子ちゃん T シャツにして実況ツイートしましょうよって決めてます。これさ、はい、震えたのはこのメール読んで、
はい、
どのメールが読まれたとかさ、
はい、
あの書かずに今週も 一応読まれたんですけど、そんなことより、
そうですよ。僕もそこに引っかかるよね。
そうですよ。
そんなことのコーナーなんですよこれは。
やっぱバスケットカウントちょっとすごいんで、
もう超越してますね。
こんくらいじゃあのもう僕は別に触れることでもないんですけどねっていう。ちょっとバスケットカウントは
余裕が感じられる。
ちょっと違う次元に行き始めてますけどね。続きまして、大阪府のラジオネーム生かしたマンボウさん、
はい、
この方も毎週ねアコラジにメールくれる方ですけど、うん、細見さん、ジャーゲさん、シャイ
シャイ
シャイ、
5月20日5月20日放送回のコーナーもったいないからでやって読まれました。読まれたネタはもったいないから、もったいないから 無料のアプリで我慢あという桜子ちゃんが共感してくれそうなところを狙いました、うん、いいところ狙ってるね。
いいですね、
若いところ
アプリ出してくれたらいいです。
わかる。しかもね、桜子ちゃんはね結構ね倹約家な感じのところをね出すんだよ。
なるほど、
ラジオの中で。だからそこをねちょっと出してきましたね。
桜
子ちゃんにラジオネーム読まれて嬉しかったのですが、 T シャツはゲットならずでした。あ、惜しい、うんうん、ああ、イカシマも来週も頑張ろうな、一緒にな。
頑張ろう。
ああ、すぐにね、T シャツでゲットしたマウスの服装やマウスは違う可愛らしさ。ありがとう、ね。続いて、裏筋リコーダー大輔さん。
はい。
こいつはね、桜子ちゃんのラジオの、劇団夜桜で最後に読まれました。あの、ラジオネームは、裏地リコーダーにした。
あ、ちゃんと変えてるんですね。
裏筋にしたら読まれないと思
った。いや、絶対無理でしょ。続いて、裏筋って書いて
る。偉いね。反応は良かった気がしたんですが、ノベルティの T シャツはもらえませんでした。ってもらっております。今週はこの3つでございましたが、来週ね、また、ちょっと私も賛成しますから、
そろそろ
アコラジコみんなで。
ね。
そろそろ T シャツ、またもう一個欲しい ね。
そうです、ね。
まず、ちょっとまず一回採用されないとね、我々は。
そうですよ。
今週ちょっと絶対採用されるよ。ちょっと明日頑張って、
頑張ります。う
ん、このコーナーではね、いろんな、採用されたらメール送ってきてください。懸命に桜子ちゃんと書いて、ラジオアットマーク細身のシャイボーイまでお待ちしておりますので、お願いいたします。ではジングル。ラジオネーム2代目ご覧のスポンサーさんからいただいたお父さんと仲直りする方法。お父さん、僕は熱湯風呂なんかに入らないからね。押すなよ押すなよ、絶対に押すなよ。うわー、細身のシャイボーイのアコースティックレディオ、鈴木さんのコーナー。シャイ、このコーナーは細身のシャイボーイの初恋の相手である鈴木さんをどこで見かけたかをアコラジックのみんなに報告してもらうコーナーです。
はい、
ね、私はもう鈴木さんともう10年会ってないので、
はい、
皆さんに見かけたらちょっと報告してくださいってなっておりますが、
はい、
今週もメール来てますか？
来てます、たくさん。
ぜひぜひ紹介してください。
はい、まずね、
お願いします。
ネタではなくちょっとお便りのようなものが来てますね。
何でしょう。
ラジオネームベンチウォーマー中山さんからいただきました。
久しぶり。
細身のシャイボーイさん、ジャーゲジョージさん、こんにちは。
はい、こんにちは。
こんにちは。前回は鈴木さんは細身のシャイボーイさんのもう一つの人格なのではないかと疑う私に対し、
うん、
証拠として、
うん、
鈴木さんが描いたという絵とその裏に書かれたサインを挙げていましたが、
そうだ、要は鈴木さんが描いた絵だから、
はい、
本当にいるだろって言われ
る、ね、
サインも俺の字じゃないだろってやつ、
はい、人格が変われば絵のタッチや筆跡は変わるので証拠にはなりません。しかしそんなことはもういいのです、うん、
はい、
鈴木さんはいますよね。
います。
サンタクロースを信じている子供にサンタクロースなんかいないというような野暮なことをしてすいませんでした。
いや違う、ファンタジーの話じゃねえんで。
たとえ人の心の中だとしても存在していることに変わりはないのです。今後も鈴木さんの目撃情報を送らせていただきますね。鈴木さん見つかるといいですね。と言っています。
そうですね、見つかればいいですね。なんか俺がたしなめられてる感じがして。
なんかね、
うん、
では、ね、早速目撃情報が来ているので言います、う
ん、はい、お願いいたします。
山形県ラジオネームベネットは静かに暮らしたいからいただきました。
お願いします。
鈴木さんを見ました。
はい、
猫バスの行き先表示に鈴木さんと出ていました。
探してくれてんだ。
そうですね、
どっかに迷子になって、あ、そうだよね、猫バスにね、はい、お願いっつって、
はい、
なんだっけ妹の名前、
何でしたっけ、メイ
メイのやつだ。
そうです。
あれが鈴木さんがいればね、
続いてラジオネーム、あ、人とはかけ離れた感性を持つ大気になってます、ね、
出た、クレイジー大気だ。17歳だろ、
はい、
クレイジー大気って名前だったけど、
はい、
あのなんか自分でネタの中で人とはかけ離れた
感性を持つ
大気に してきたから、お前じゃあそれで送ってこいよって言ったら本当に送ってきてくれたんだ、ね、ありがとう。
鈴木さんを松屋で見ました。
松屋
後町見ましたと店員に言って店員をポカーンとさせてました。
まず後町が松屋を紹介したのがすごいよ。
そうです、
してないだろうね。
続いてラジオネームおいちからいただきました。
おいち、
はい、先ほどね、
あ、なるほどね、おいち、
はい、
おいちの方、
鈴木さんの噂聞きました。
はい、
鈴木さんは自宅にかかってきたオレオレ詐欺の電話にまんまと引っかかり3億ほど取られたそうですが、わしは神じゃから、この地球上のすべての人類はわしの子供じゃ、騙されてはおらんと言い張り、決して被害届を出さなかったそうです。
どういうこと？あ、いや、自分を慰めるあれか。
そうですね、
自分を収めるための言い分を、私は神だから私の元で金が移動してるだけであってっていう。
スケール感がすごい。
スケール感。
続いて和歌山県ラジオネーム黒縁メガネの紳士からいただきました。
ありがとう。
鈴木さんの噂話を耳にしました。
はい。
鈴木さんは夜な夜な寝ている人の元に現れては枕をひっくり返しスッと去っていくそうです。
何のいたずら。
なんかの妖怪です。
妖怪だなそれ。枕スッとひっくり返す妖怪。
続いて千葉県ラジオネームドブが抜け柵からいただきました。
ドブが抜け柵、
細見さん、ジャーゲさん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。僕は鈴木さんを見つけました。早速結果だけ言いますと、僕が鈴木さんです。
え、
なぜなら僕は LINE のアイコンを虹の写真にしているからです。
あ、要はあれか、私が、はい、ね、LINE に出てきた鈴木さんのアイコンが虹だったって話か。
はい。なので細見さん、僕と付き合ってください。付き合ってくださったら、東京スズキーランドにデートしに行きましょう。スズキーランドのスズキッシュマウンテンで写真撮ったり、お化け屋敷メゾンスズキにも乗りたいです。
知らねえよ。こいつ男だろ。だって。
男です。
だって抜け柵だってさ、はい、来月 の, その俺のワンマンの予約が来てたもん。お前徳田だろお前。
新たな名字が。やめてあげてくださいよ。
お前来月来るんだろ俺のワンマンに。鈴木さんじゃないだろ。
思わぬ形でね、
はい、
バレたところで今日以上です。
次、もうたくさん来てたじゃん。もっと
以上なんですよね。
マジかよ。じゃあ今週のベスト鈴木見つけな、ちょっとメール見せて。
今週のベスト鈴木がね、
なんだよ、もっとたくさん来てたじゃん、はい、鈴木さんだよ。
今回は、
ね、今週のベスト鈴木どうしよっかな。
ベスト鈴木どうなるんでしょうか。
これにしようかな。これな、はい、これなら、鈴木さん見つけられそうだから、
はい。
山形県ベネットは静かに暮らしたいからいただいた、はい、猫バスの行き差し表示に鈴木さんと出ていました。
はい。
いや、この猫バスの先には鈴木さんがいたわけだから、
ね、そうですよね、
うん。これさ、猫バスって確かさ、心が綺麗な子供しか見れないみたいな。
そうです、そうです、なんかね、
ベネット俺より1歳上だった気がするんだけど。こいつまだ純粋なんだな。
純粋ですね、
山形でな。
はい。
なんかさ、メールでさ、
はい、
今日普通歌で来てたので、はい、このアコラジにはあの何県から来てるのが一番多いですかっていうのがあったんだよね。その山形、先週山形はベネットからしか来てないって話をしたら、私も山形から送って、ま、聞いてますよみたいなのがあって、はい、山形の人やたら多いんだよね。
多かったですね。
調べたら。
僕も聞いてますよみたいな感じの、ね、
うん、まさか山形で人気があるとは思わなかった、ね。山形をネット局としてキーステーションとしてお送りしたら食っていけるかな俺。
山形を拠点に、
他にもね、
はい、
ただまだね送られてきてない県も結構あるよね。
ありますね。
島根、鳥取来てないし。
来てないですね。
あとは関東は全部来てるな。
広島県は根津後輩さんでしたっけ。
あったあったあった。
沖縄
佐賀来てない。佐賀ないね。沖縄はない。沖縄欲しいね。
長崎はいましたよね。
長崎いた。だ結構来てるっちゃ来てんだけど。
来てます。
ちょっとじゃあちょっと調べましょう。
はい、
ちょっと全部お前がやれよ。これめんどくさいから。で来てない県をさ、はい、やって天下布武しましょう。アコラジ天下布武。
ね、何々県の人っていう感じで。
そう。ズバシャーン。
行きましょう行きましょう。
うん。ちょっとね調べますので、はい、まだまだぜひ私。こんな今この県にいますけどって人もどんどんねちゃんと住所を書いてください。住所じゃ全部書かなくてもいいんだよね。その
ああそうですね、
何々県だけ書いてくれてもいいし、はい、あとはもう鈴木さんをどこで見かけたかだよね。
そうです。
全国にちょっと支配網を広げて、
はい、
ちょっとぜひ見つけてくださいよ。こんな頑張ってんだから。
ねえ、こんな毎週やって。
俺いつ会えるんですか鈴木さんと。いつもあの子の声がうまくいきませんように T シャツにさ、はい、えのきや先生が鈴木さん書いてくれたんだけどさ。
書いてますね。
超可愛いんだよ。
めっちゃ可愛いですよね、
うん、俺の頭の中の鈴木さん像にぴったりなんだよ。
あ、
そう、髪の毛も俺が最後会った時はあのくらいの長さでね。
すごいいいですよね、うん、
肩にかかって余り余るぐらいのちょっと長さの
制服がね、すごい似合ってて。
そうそう、俺えのきやすさんの先生に言ったか分かんないけど、だから高校、鈴木さんの高校はセーラー服だったからさ。
ああ
、あれセーラー服だもんね一応。
まあそうですね、
その手のやつだよ、ね、
はい。
なんか知んねえけどよ。鈴木さん、このコーナー宛名に鈴木さん、明け目に鈴木さんと書いて、ラジオ宛名細身のジャイボーイ .com にどんどん送ってください。皆様からの目撃情報お待ちしております。京都府焼け石にオリーブオイルさんからいただいたお父さんと仲直りする方法。お父さん、e-girls のターゲット層がどこなのか全くわからないよ。細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。 勝手にコンプライアンス。テレビやラジオがコンプライアンスを問われる時代、このコーナーではリスナーが日常で見つけたコンプライアンス違反だと思う表現を勝手にオブラートに包んでもらえております。となっております。ジャーギー先生、
はい、
勝手にコンプライアンス、一時はね、
はい、
勝手にコンプライアンスにネタがあんまり来なくてコーナーが潰れるかと思いましたが、はい、今ちょっと息を吹き返しまして、
はい、そうですね、
では今週もゴンゴンがガンガンゴンゴン頑張っていきたいと思います、
はい、
愛媛県ラジオネーム2012からいただきました。あ、2012はね、
はい、
最近送ってこないから、先週のね、アコラジオの頃で最近あいつ送ってこねえなって幅かけたら、
はい、
送ってきてくださいました。ありがとう2012最近ちょっと野良ゴリラとか送ってきてないけど、あいつら何やってるの豆山ビーム送られてきてる
の、その作戦ですか
おかしいの、頼むよ、みんな気抜いてもらっちゃ困るよ、この番組すぐ押しつぶされちゃうんだからお願いしますね、はい、ありがとう2012戻ってきてくれた、愛媛県ラジオネーム戻ってきた2012からいただきました
帰ってきたウルトラマンみたいな
ハンコ注射は名前がポップすぎて痛みへの心の準備がちゃんとできないので、これを勝手にコンプライアンス。複数の針がついた注射器を二の腕に押し付け長年残る傷をつける、もだえるような激痛を伴う行為に変えましょうこれ BCG のことだよねハンコ注射って。
そうですよね、
あれ痛いよね、あれだいたい小学1年生ぐらいでやる、
あれだって物心ついてない時でしょ。
まあそうだよ、ね、BCG の後って残ってる。
じゃあ僕ないんじゃないですか。あ、でも
ちょっと、俺もちょっとだけある、
あるのかなぐらいの。
これめっちゃ残ってる人は残ってるもんね。
そうですよ、ね、
女性なんかじゃかわいそうじゃかわいそうだよね、
あんなくっきり残りますもんね。
あれ今多分違うんだよね確か。
あ、変わったんですか。
変わったと思う、あんな残んないと思うよ。いいもんだよね。続きまして北海道ラジオネームバスケットカウントさんからいただきました。誰のがれ明美さんの誰のがれは誰の彼と聞き間違えてしまってめんどくさいので勝手にコンプライアンス、道端明美にしましょうめんどくさいから三姉妹に入れちゃえっつって外人で日本語喋るんだったら道端に入れちゃえばいいだろう
一人だけ明美ですよ、アンジェリカとか
なそっかそっか三姉妹のお名前全部言える？
ミシェル、
うん、
アンジェリカ、
うん、ジェシカ、
ジェシカ、ミシェルで合ってましたっけ。
いや俺そこは分かんない、
ミシェルじゃない気がしてた
一発目に出たからさ、はい、一番分かんなかったところがあミシェルなんだって今思ったんだけど、
あ、指摘メールが来るんかな
続きましてラジオネーム紅茶水代わりからいただきました。 Facebook は名称にフェイスと入ることで美男美女のイケてるやつらしか楽しめない印象を受けるので、これを勝手にコンプライアンス、いいね地獄にしましょうい
いね地獄、
いいね地獄。
俺フェイスブック入ってはいるんだけど、
はい、
前舞台の仕事やるときに連絡それでやるからって言って、でもいいねって一回も押したことないね。
いいね、ね、
うん、どうやって押せばいいのか分かんない俺。
ああそうなんですか、
うん、どういう時に、うん、全然私は分かりませんけどね、続きまして、ラジオネーム宮城県ブルースドライバー、
はい、
ブルースドライバーも最近送ってきてくれないって葉っぱかけたら送ってくれました、はい、優しいね、ありがとうね。通勤電車内で缶ビールを飲むのはなんだか教育上よろしくない気がしますので、これを勝手にコンプライアンス、哺乳瓶に入った粉ミルクに変えましょうあのさ、まあ、通勤電車内に限らずさ、
はい、
まあ、電車の中でさお酒を飲むってあれはマナー的にどうなん。
僕はもうありえないと思います
けど、あれダメか。
ダメだと思います。
そう、私もね、でもさたくさんいるじゃん。でさ、はい、行ってもさ、駅のホームにあるさ、はい、キオスクでも売ってるっちゃ売ってんじゃん。
そうですよね。
でもあれありなのかなと思ってさ、
あれ売るのやめた方がいいと思いますよ本当。
ああそう、そこまで思うか。
結構ね、僕この間見たんですよ、カップルで彼氏の方がもう飲んでるんですよ、当たり前のように。で彼女も何も注意しないしみたいな。
あ、そうなんだ。
そういう認識の人もいるみたいですね。だから
これちょっと違う話になるけどさ、はい、俺もしその恋人ができたとしたらさ、恋人の前で俺お酒って飲みたくないんだよ。
あ、
僕お酒で酔っ払う、あんまり本意気で酔っ払ったことがなくて、はい、記憶を失ったことが一回もないんだ。
あ、
だからなんかさ、せっかくじゃあ誰かともしお付き合いできることになったとしたらさ、はい、もうそのチャンスを逃したくないわけ。
うん、
だからお酒を飲んでさ、よくお酒で失敗する人いるじゃん。
いますね、
私も、まあ、流し今やってたこともあっていろんなあれを見てるせいもあってさ、はい、お酒がちょっと怖いんだよね。だから多分私は多分誰かとお付き合いしたらお酒を飲まなくなると思います。
うん、
続きまして山形県ラジオネームベネットは静かに暮らしたいからいただきました。はがき職人という言葉は最近ははがきでの投稿が減ってきているので、これを勝手にコンプライアンス、名もなき面白ソルジャー よりかっこよくなったけど、ね、別にね、はい、あのはがき職人としてネタ読まれたところでお金がもらえるわけではないけども、あくまで私は名もなき面白ソルジャーとしてやってるんですよっていういいんじゃないですか。
いいんじゃないですか。
名もなき面白ソルジャーはいいんじゃないかな、はい。続きましてラジオネーム TNTR さん、はい、ポッキーは目に刺さる危険がありますので、これを勝手にコンプライアンス粉末状にしましょう結構コーナーの基本に戻る
いいですね。
コンプライアンス的にもあのちっちゃい子が食べたりするときに、ね、はい、あれだと困るので粉末状にしましょうつっていいんじゃないですか。
いいです、
ね、とても素晴らしい。
初期にありました
よね、初期にこういうのがあります。たまにこうやって元に戻ると好きです、ね、はい、なんなら私もポテトチップスとかさ、わざとちょっと潰したりしますから、ね、
あ、へえ、
うん、なんかね、私はね食べている量よりも、はい、口に運ぶ回数が多い方が楽しいんだよ。
へえ、うん、なるほど。
だからちょっと
その発想はなかったです。
あ、そうです、はい、まあ貧乏症ですよ。要はいやいや一人暮らししてる時とかさ、本当に金なくてさ、食うもない時は、うん、そういう飯を食うよりもスナック菓子の方がなんか腹に溜まるんだよ。だからね、やったらポテトチップスばっか食べてて、ニキビだらけになった頃ありました続きまして山形県ラジオネームベネットは静かに暮らした、あ、たくさん読まれてるね、うん、東京駅の京葉線のホームはあまりに東京駅から離れているので勝手にコンプライアンス、多分東京駅にしましょうすげえ遠いからね。しかもさ、はい、言っても僕はそのいいんだよ別に、いつお茶を飲もうが俺の勝手だから京王線のホームから横須賀線のホーム、この私が使ってる横須賀線のホームは一番遠いんだよ。だから僕は日本一長い乗り換えをしてたと思う、4年間、
うん、
だから今どんな乗り換えをしても全然苦じゃない。
なるほど、
うん、では続きまして本日のラストコンプライアンス、
はい、
ラジオネーム中水園さんからいただきました、
はい、
セックスピストルズというバンド名は暴力的であり中高生に悪影響を与える可能性がありますので、これを勝手にコンプライアンス、セックスヒノキの坊主にしましょうこのセックスの部分はいいんだね、
変える場所間違えてますよ、ね、
ピストルズの方がセックスヒノキの坊主
弱そう
ピストルズの方がいいんですよねこんな感じでね、世の中にハブイコール、これはコンプライアンス違反だなと思うのはどんどん、コンプライアンスを変えてこの番組に変えてきてください、懸命に買ってと書いてラジオアットマーク細身のシャイボーイ .com にてお待ちしております。それではジングル、茨城県ミーザロックさんからいただいたお父さんと仲直りする方法、お父さんトルコアイスは全くいかがわしいものじゃないよ、細身のシャイボーのアコーシックレディオ、シャイということで細身のシャイボーイです。番組もとうとうもうすぐ終わりになってまいりました。ね、私は、まあ、要はこの1年お前なんか眠くなってるのか。
いやいや、なってないですよ。
お前なんか
ご飯食べて眠くなってない
お前眠くなってるだろ、その顔。
ご飯食べて眠くなってない、
なんかさっきから反応悪いなと思ったら
いやいや、そんなことない、
もう一踏ん張りしてくださいよ斉先生。
大丈夫です、
こっちは朝から何も食ってない
や、僕この後仕事あるんでね、大丈夫です
。お互い暗くなってますけど、
ダメです。
プロレスにちょっと関わらせていただくことが多くて、はい、それこそまあユニットで福田さんって方と一緒にやってることもあるんだけど、
はい、
今そのユニオンプロレスってとこでさ、リングアナウンサーもちょっと見習いとしていろいろやらせてもらううちに、まあ、プロレスってすごい面白いなって思って、そんな中で何がプロレス一番素敵かなと思うのは、まあ、もちろん試合も面白いよ、だけど何が一番素敵ってね、選手の皆さん全員優しいんだ。素晴らしいよ、プロレスラーの優しさっていうのは。もちろん怖い人もいるんだろうけども、少なくとも僕が知ってる人は全員優しい。で、まあいろんなプロレスラーの人とお話しさせていただいていくうちに、まあ、一人、DDT とかで練習生でね、ワンチューロ選手っていう方が、年は僕の一つ上かな。で、チリ人の人なんで、
はい、
チリ人で1年間日本に留学しに来てたんだけど、でそのワンチューロ選手がね、もうとても、まあ、南米のさ、要はすごい明るい、いい明るさ。
はい、
もう誰にでもゼロ距離からこう行くし、ワンチューロ選手のことを嫌いな人はもう一人もいないんだよ。もうとにかく明るくて、で僕はこのリングアナウンサーとか全然やる前からワンチューロとはもう友達になってて、去年ね、そうちょっと青森まで一緒に行ったりとかしたのもあって、はい、もう僕はもうワンチューロのことが大好きで、 ただそのワンチューロがね、1年の留学期間を終えて、5月の28日かなにね帰るチリに、うん、それがねやっぱ久しぶりにちょっと寂しくてね、行っても別にね付き合いも1年あるかないかぐらいなわけだし、職場もっていうか職種も全然違うわけだから、今までだったら別に何と思わなかったかもしれないんだけども、せっかくこう仲良くなれた、しかも僕はねあの彼のことが好きだし、好きでもあるし、ちょっと憧れてもいる。ああやって誰にでも、僕は一個いつも壁を作ってから人に接してしまったりとか、なかなかね心をこうファーって開けて近づくことがなかなかできないけど、ワンチューロはこうスーッと誰にでもね行ってすごい素晴らしい笑顔を見せてくれるんだよね。そういうワンチューロが大好きでね、とても悲しい、悲しいなって思ってるんです、そんな中で、まあねチリに行ってまた頑張ってくれよって、またいつか絶対会おうなっていう、気持ちを込めてちょっと一曲だけ歌わせてもらいたいなと思いますよ。さよならなんて言わないでおくれ、ずっと友達だと約束しただろう、いくつも暗く共にした僕ら夜空を見ながら、別れは避けられないんだと気づいて言ったのさ、明日になれば違う道歩んでく友よ、君がくれた一言が素敵だったから笑顔になれたよ、同じ月の下に僕らいるよ、その言葉だけでこんなにも優しくなれる、同じ月の下に僕らいるよ、寂しくなんかはないんだよ、見上げてみたならいつだってそばにいるよ。この間あの後楽園で試合があってさ、それに私リングアナウンサーで行った時もちょうど電車の中でワンチューロだってさ、ただ僕まあなんてことない普通に電車乗ってて、ワンチューロが気づいてさ、いきなり僕のそば来て背中バーンって叩いて車内をびっくりしててさ、旗から見たら日本人が南米のやつに襲われてるっていうそんなね茶目っ気たっぷりのやつですけどね、寂しいですね本当に寂しく思います、ね、同じ月の下に僕らいるよ、どうしても僕ら涙する夜もあるけれど、同じ月の下に僕らいるよ、寂しくなんかはないんだよ、空を見上げたらいつだってそばにいるよ。同じ月の下という曲でした。さよならワンチューロ。
細身のシャイボーイ、細身のシャイボーイ、細身のシャイボーイ、オーイェイ、細身のシャイボーイ、細身のシャイボーイ、ルールールーフーフー
細身のシャイボーイのアコースティックラジオ。この番組は神奈川県横浜市戸塚区の細身のシャイボーイの部屋から、細身のシャイボーイとジャギジョージの二人でお送りしてきました。今週もたくさんのメールありがとうございました。300通を超えるメールいただきました。はい、本当に改めましてありがとうございます。
ありがとうございます。
すべてのメールご紹介できなくて申し訳ない。はい、特にまあ、普通オッタもたくさん来てるだけど、普通オッタよ、やっぱネタはがきが多くな、メールが多くて、ね、はい、とても嬉しく思います。おかげでどんどん番組が面白くなる。 あなた方の、あなた方のせいで。でも全部紹介できなくて申し訳ない。お名前だけでも紹介させていただければと思います。初心者ゆうくんさん、戻らない青春さん、かつらぎ平太さん、浮世坊さん、パンストライダーさん、お米ラバーさん、江藤さん、アマシットさん、猿人間さん、とってもとんでん兵さん、丸刈りマルゲリータさん、百均で借金さん、山石稲江さん、甘口ブラックペッパーさん、代打あいつさん、木岸マウマさん、元々の素材は大豆さん、冷凍デニーロさん、コモハカさん、この他にもたくさんの方からメールいただきまして心から感謝しております。また来週も面白い放送できるように頑張りますので皆様からのメールをお待ちしております。それではエンディングです。
暖かい
シャイということで今週もエンディング迎えました。ジャーギジョージ、
はい、
お疲れさんでございました。
お疲れ様です。
いやー昼間にやるのもいいもんだね。
いやいいですね、
明るいし、
なんかね、いつももう夜のイメージが、
そうそうそう、ね、そうそうなんだけど明るいうちにやっぱね、まあ元々はね、はい、君の仕事さえなければ昼間にやる予定だったんだけどね、
金曜そもそも
まあいいです、まあいいですよ。
あ、あとあれですよ、 MVP 決められてたんです、ね、
あ、この番組ではね、要は一人 MVP を毎週決めて細身のシャイタオルを送ってますから、
はい、
今週どうしましょうかね。
どうしましょう、
どっから選びましょう。
うん、コーナーにしますか。
コーナーにしましょうかね。
それともふつおたも来てましたけど、
ふつおたもたくさん来てたけどね。
ピショピショさんとかどうですか。
あとは、あ、ピショピショに送る
ね。せっかく2回連続2週連続送ってくれて、
うん、親がピショピショかおいちかなと思ってたんだよね。
ああ、なるほど、
うん、どうしようかな。
そうですよね。ピショピショにしましょう。
ピショピショにしますか、
はい。
じゃあ、今週の MVP は、でもいいの、ピショピショそんな面白い。
けなげなね、うん、メール送ってくれたんで。
うん、けなげな普通歌を送ってくれた、妙義ピショピショに、送りたいと思う。もしよければ住所送ってきてくだされば、はい、細めのシャイタオル送りますので、お待ちしております。ここまでさ、結構 MVP がっつりした職人さんたちが選ばれたけどさ、一気に。
今もしかしたらそうツッコミを受けてる可能性ありますよ。
じゃあげ何言ってんだ、あいつ。
俺だろうみたいな。
抜け策あたりが。はい、まあね、ピシャピシャさんにしたいと思います。そんなことで今週も終わりました。あっという間、はい、まあ、1週間あっという間だったね、やっぱりね。
本当早いです。
そうだね、はい、あとはまあね、ちょっと細めのシャイボーイとしては結構この夏一大的なビッグなっていうか嬉しいお知らせがね、
うん、
今週だから金曜日に発表されるんで、来週のアコラジではまた発表できると思いますので、はい、楽しみに待っていてほしいと思いますよ、はい。あとは何よりも来週は要はね、タックンマックンが来ますから、はい、
そうです
ね。まあ、タックンマックンがどんな方か分かんなくても、とても要はラジオ好きないい子でね、はい、全国を要は自転車で走ってると、まあ、いろんなね、エピソードできるよね。
いろんな人と出会ってますからね。
そりゃそうだよね。もう単純にまあ質問いろいろいただけたら嬉しいなと思いますので、
そうですね、たくさんお待ちしております
よ。タックンに対するね、あれももちろんです。あともちろんコーナーも全部やりますので、
はい、
各コーナーへのメールもお待ちしております。シャイボーイ的にはあとは何ですか、
はい、
まあ、来週までにちょっとマックを使えるようにしておきたい。
そうですね、
ちょっとマック、ただもうちょっとライブもたくさんあるんでね、
はい、
来週は、また一つ一つ頑張っていきたいと思いますよ。いやー大変だ大変だ、頑張んなきゃ本当ね。でもね、ちょっと忙しくさせてもらうっていうのは本当に嬉しいことで、
うん、
だって言ってみればさ、 この仕事何もなかったら年中ゴールデンウィークみたいなもんだから。
いや、そうですよね、
たまんないよね。どんどん仕事いただければなと思いますよ、うん、頑張ります。あとは本当あれだよ、あと、まあ、文化祭シーズンとかにもなりますから、
はい、
細身のシャイボーイ、ヒートアコラジオ、
はい、
学校とかに呼んで呼びたいよって人は、ね、
そうですよね、大学生の方で、まあ、文化祭の委員をやっている方
は、
ね、
そうだよ、細身のシャイボーイ呼ぼうって言ったらね、いいですよ、細身のシャイボーイはいい歌歌いますよ。
いいですよ、
いいですよ、ね、え、東戸塚からの交通費だけ出してもらえない
打ち合わせですかもう
東戸塚とお前が次住む場所の名前とか言っていいの。
ああ別に東中野、
東中野からの交通費さえ出してくれれば2人行きますので、
はい、
自己員の皆さん、待っておりません。まあその他にもね、いろいろまあ頑張りますよ。またちょっと、はい、映画関連のあれもありますし、
はい、
ね、それこそ DPG ユニットの方ね。
そうですね、
いや、あとユニオンプロレスの方もやってますから、はい、あとはちょっと、あともう一個面白いね、ちょっとトークショーの司会を私やることになりまして、その、また発表もまた近々ありますので、
はい、
いろいろあるね。 ちょっと頑張って。でもさ、
はい、
この僕はね、実際今これで食えてないわけだから、バイトしてるってわけはさ、週5朝5時で起きて働いてるわけだからさ、 それじゃいけないわけよ。ちょっと食えるまでに頑張るからさ、ちょっとでもその軸はあくまで音楽とこのアコラジでありたいから、
はい、
そのためにもちょっと皆さんのお力添えいただければと思います。今週もありがとうございました。また来週お会いしましょう。いくぞ、1、2、3、シャイ、ありがとうございました。
ありがとうございました。
いや楽しかった。いや梅雨直前ドキドキ回だったね。何それ。